これだけ聞いてもヒットする要素が詰まってますよね。で、まあドラマの感想を伝えたいわけじゃないんですね。このドラマの中に私たちの人生のシナリオを重ねて考えると、私たちが何のために生まれ何のために生きるのかっていうね、人生の目的を思い出すきっかけになるんじゃないかなと思ったわけです。悔いのない人生を過ごすために。あなたは悔いのない人生を生きてますか？我が人生に一片の悔いなしってね、人生を終えることができたら、まあミッションクリアなんですよね、本当は。でもそもそもミッションイコール人生の目的が何なのかわからない、またそんなものが存在するのかすらも知れたもんじゃない。でももしあなたが生まれてくる前に決めてきたミッションが本当に存在し、それをクリアするためにこの現実が展開されているとしたら、そのシナリオってちょっと覗いてみたくありませんか？あなたの人生のシナリオです。それをテセウスの船を通して学んでみたいと思います。番組を見ていない方のためにすごくざっくりとネタバレしますね。主人公の田村真が生まれる前、父文吾が小学校で起こる連続殺人犯の主犯として逮捕されるんですね。あの真はね、父との関わりを一切持つこともなく、母、姉、兄とともに加害者家族として人目を気にしながら笑うことも許されない暗闇を生きてきたんですね。そんな過去を励まし、灯った一筋の光が妻ユキの存在でした。しかし最愛のユキと生まれてくる子供と普通の生活をね、夢見る矢先にユキを失うことになるんですね。死に際に放たれたユキの思いは、お父さんを信じてほしい、あなたのお父さんなんだからっていう切なる願いだったんですね。シンは事件の真相を明かそうと、当時の記事や証言を集めたユキのノートを手に取ると、父文吾が逮捕されるきっかけとなった31年前の現場を訪れるんですね。すると事件直前にタイムスリップしてしまいます。そこには見たこともない笑顔で楽しそうに過ごす母、姉、兄、そして初めて出会った父、そこには真の理想とする家族の姿があるわけですね。そしてそこに疑問が生じます。本当にこんな人が殺人犯なんだろうかと。父親は殺人犯だって信じて疑わなかった真の思いに亀裂が生じ始めていくわけですね。この時事件の手がかりとなるユキの記したノートは、未来のシナリオを描かれたロードマップになっているわけですね。それをもとにシンはこの先に起こる事件、事故の一つ一つを未然に防いでいってしまいます。警察官である父文吾はシンの目的を問い詰めるんですね。なぜ未来がわかるのか、なぜこんな村に突然やってきた、目的は何だと。もしね、そのノートを見られてしまったら、父文吾が殺人を犯すことを知られてしまうことになる。だからシンはね、誰にも話してはいけないって葛藤を抱えながら無言を貫くんですね。それが今度姉スズが行方不明になる予想外の事件へと発展したことで、シンに今度容疑がかけられてしまって、父文吾との間に亀裂が入るんですね。真犯人からは犯行をほのめかす怪しい絵がシンの焦りを誘ってですね、感情をかき乱していきます。もう一人では無理だって判断してね、父文吾に事件を明かして事件が起こらないように協力を依頼するんです。それでもこの事件で父が逮捕され、家族の未来に何が起こったかってことまでは伝えることははばかられるんですね。そしてその直後、シンは元の時代に戻されてしまいます。しかし戻された現代にあっても、父文吾が真犯人であるという現実は変わっていなかったんですね。それどころか母と兄は心中していなくなっているんですね。まさに最悪の未来です。そこでは今度最愛だったユキが事件を追うジャーナリストとして加害者家族の真を問い詰める相手になっているわけですね。そうして路頭に迷う真、 そこで偶然再会したのは姉のスズでした。スズは夫ミキオと暮らしていたんですけども、このミキオこそがスズの同級生で事件の真犯人であったことが明かされていくんですね。するとまた過去にタイムスリップします。シンはミキオの証言を明らかにして犯行を止めるために奔走します。でも小学生がそんな犯行を犯すことに誰も理解を示そうとしないんですね。そればかりか住民の命を守るためにひた走るシンと文吾のそういう奮闘をですね、嘲笑うかのように次々と罠にかけられていきます。そしてついにミキオの動機と犯行が明かされると、さらなる黒幕が家族を襲います。母、姉、兄が行方不明になり、父、文吾が行方不明になる。シンは家族の幸せを守るために真犯人の手に自らかけられようと決意し行動を起こすんですね。しかし真犯人の狙いは父、文吾の命でした。真犯人が父、文吾を襲う理由と事件の真相が明らかになり、刃物で切りつけられるところにシンが駆けつけます。そして自らの命と引き換えに父、文吾を守り、シナリオを書き換えました。時代を超えた元の世界で全てを知るのは父、文吾だけ。シンとその家族には何もなかった幸せな今が存在し、シンは愛するユキと結婚することを父、文吾、母、姉、兄に祝ってもらうシーンでハッピーエンドとなっていくわけですね。で、肝心の真犯人はって、まあそこはねお伝えしたいところではありませんので切り上げますね。ここから当たり前のことを言います。これはシナリオ通りキャストが演じたドラマですよね。だから監督の意図した通りに全てことが運んでいきますですよね。そこで現実にシフトさせます。もしここに強制されるシナリオがなくて、主人公真の自由意志でシナリオを作り出せる裁量があったとしたら、私たちが生きている今と同じになりませんか？例えばユキに父親を信じるように言われても、信じることはできないって拒み、受け入れないって選択をしていたかもしれませんよね。むしろ現実的にはその方が普通かもしれません。これが自ら現状維持を選択した、現状維持を望んだってことなんですね。それはつまり加害者家族として暗い過去を背負ったまま生き続けるシナリオを継続中ってことですね。ちなみにその人の人生ってどんな未来が想像できますか？ずっと父を恨み、家族すら信じることができず、後ろ指刺される苦しみを抱え、人を恐れて細々と生きていく。それがまさに初期設定の真のシナリオとして悲惨な人生を想起させていました。そこに最愛の妻ユキが命を懸けて真に願うわけです。お父さんを信じてほしいと。このドラマの行く末を知る人にとって、もしここで真がユキの願いに耳を傾けなければ、ハッピーエンドは訪れない。つまりこのユキの願いこそが閉ざしていた真の思いを動かし、人生を変えるターニングポイントになっていた重要な場面でした。はい、ここでまた自分の現実にシフトさせて考えてみます。私たちの人生にもこうしたターニングポイントっていうのはたびたび訪れていることに気づかれませんか？そしてそれが訪れるポイントにはある共通点があります。それが過酷な体験や触れたくない過去、受け入れられない現実と向き合う場面です。受け入れられない、つまり受け入れたくない現実です。真の場合で言えば、ユキの死に際の願いという最も過酷な場面でした。なぜわざわざそういう過酷な場面を体験するのか。そういう究極の場面は普段は受け入れられなかったり、 考えが及ばないような新しい変化を起こすきっかけとなるからなんですね。ドラマのシナリオでも決まってピンチがやってきて、それを乗り越える紆余曲折があって、そのおかげで主人公が成長していく。それと同じように私たちの人生にもシナリオが設定されているんです。それをブループリントと言います。あなたが何のために生まれ、何をクリアするために生きているのか理解するためには欠かせない人生の設計図です。そのブループリントを知る知らないで人生の向き合い方が激変します。なぜなら、なぜこの人生だったのか、なぜこの人にイライラするのか、なぜこの家族なのか、なぜこの仕事をしているのか、人生に繰り広げられてきたあらゆるなぜがつながって、テセウスの船の芯のようにやるべき目的が明確になるからです。つまり人生の設計図ブループリントを自ら解き明かしていく取り組みは、生まれてきた目的を思い出すターニングポイントになるわけです。しかも先ほど人生のターニングポイントが発動するポイントには共通点があるとお伝えしましたよね。その要素が今ぎっしり詰まっていることに気づきませんか？だって2020年の出来事、尋常じゃないですよ。史上初めてオリンピックが延期、世界中でコロナウイルスが蔓延、世界の中心都市が封鎖、人の行動範囲に制限がかかる。その結果何が起こったかというと、テレワークと小中高閉鎖で家族が一緒に過ごす時間が増加したんです。これをピンチと捉えるかチャンスと捉えるか。自分ごとで恐縮ですが、僕は20年前にテレワークを始めました。まあ横文字にするとなんとなく聞こえはいいですよね。仕事を失ったんです。目的は家族で過ごす時間を増やしたかったから。実は状況は今と変わりません。そして収入源は失われました。最初はこの先の見えない状況に不安で押しつぶされそうになりました。でも今はっきりと言えるのは、究極のピンチの時は究極のチャンスになり変わるということ。僕はそのことがきっかけで家族の大切さを改めて学び、仕事への考え方も変わり、心の自由と経済的な豊かさを手にすることができるようになりました。そのために必要な第一歩はブループリントを明らかにすることです。以前にスピ大生の晴美さんと鈴鹿さんからインタビューされた際にブループリントについてお伝えしたことがあります。ブループリントにご興味のおありの方はこちらの動画をクリックしてご視聴なさってみてください。